はい、始まりました、東京ミルク放送局です。この番組はミルクホールにゆかりのある、人たちがですね、いろいろ面白いことをお話ししていく番組です。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい、はい、ということで、私、MC のちゃんまつかようかです。そしてお相手は、
はい、長山盛平でございます。
いやー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、はい、ちょっと今日は満を持してという回になりまして、
はい、なるほど、はい、
はい、実はですね、はい、年末年始、うん、いろいろと、面白いテレビ番組やってるじゃん、
はい、
今もちょっと始まる前話してましたけど、
はい、
マグロのやつとか、
はい、
でちょっとそれの面白かったやつをご紹介していこうかなと思ってたんですけど、
はい、
ちょっといろいろと不手際というか、
ほう、
なかなかこう進まないというか、
ほう、
なんていうんですかね、まあ、平たく言うと、
はい、
今もう私ね、今週1週間、
はい、
まあ、先週あたりからなんですけど、はい、この教場以外見れてないんです。
あら。
っていうことで、この教場のご紹介のみになっちゃうんで、でちょっと面白かったテレビ番組に関してはまたちょっと改めてやろうかな、うん、はい、と思っております。
ね、
はい、
ま、改めて、
はい。はい。で、ちょっとこの教場、いきなりちょっと言いましたけれども、はい、教場、これ、うん、あれですよね、森さん見たことなくて、
ね、まあ話題にはなってるんですけど、見たことないんですよ。
ついさっきまで教場って読んでました。
そうです ね。読み方すらわかんないっていうね。
教場とは、
はい、
長岡博樹さんによる警察学校を舞台とした日本の警察小説シリーズです。
は
い、警察ご教場というのは警察学校におけるクラスのこと。
なるほど。
はい、教場、教場2を原作としてフジテレビにして、はい、テレビドラマ化され、2020年1月、はい、2021年1月に教場2が放送、はい、脚本は踊る大捜査線を手掛けた君塚良一さんです、はい、と。
あ、
これね、はい、キムタク主演で、
木村拓哉さんがね、ちょっと副役というか、
はい、
白髪でね、
はい、
ちょっとなかなか本当インパクトのあるやつですよね。
そうです、うん、簡単にあらすじだけお話します。
はい、
はい、警察学校に入校した生徒たちを待ち受けていたのは、うん、冷酷な教官風間公親だった。お、
名前からして怖いやっぱり、はい、
半年にわたる過酷な訓練と授業、
はい、
厳格な規律、外出不可という環境の中で些細なミスも見抜いてしまう風間に睨まれたら最後、即日退校が待っている。生徒たちは果たして厳しい警察学校で生き残り警察官になることができるのかっていうお話です。
退校っていうことはもう警察官になった、退学っていうのはもう警察官になれないってこと。
なれません。
はあ、怖いね。
でも君たく何がね、やっぱ僕も見て怖いかっていうと、うんうん、もうね、入学式の日から最初に名簿を読むじゃないですか、うん、
はいはいはい、
名前を呼ぶときにこっちに、このこっち側に名前の名簿があって、こっちに退校届を人数分持ってるんです。
は
あ、もうそれぐらい厳しいです。何かあったらすぐやめろと。
うわ、怖いな。
ちょっと見どころ、
はい、
ちょっと私これね、
はいはい、
見たんで、
はい、
見どころをちょっと紹介していきたいなと思います。
なるほど。そんなの用意するまでに
もう本当に見どころ、
はい、
これからもちゃんと書きました、
はい、
鬼教官の木村拓哉、
はい、
もう一切笑顔なしです、
ね、元スマップなのに笑顔ないなんてね、
でこれちょっとね、今年の去年の正月やってたワンは僕もちょっと見れてなかったんで、
はいはいはい、
年末にそれこそ特番みたいな形で再放送昼間にやってたんで、
はいはい、
それを録画したのを見て、で正月、今年正月やってた2も見て、
はいはいはい、
っていう形の状況です、
はいはい、
でも見て、やっぱりね、この木村拓哉が
ないんだ、
この全、ね、1が前編2時間半、はい、後編2時間半、
おー、はいはいはい、
2も2時間半、2時間半で、
なかなかね、
合計10時間です、
うん、10時間も笑わないなんてね、
10時間、笑顔がないんです。これはすごい。
M1 とか見たらどうなっちゃうんだろうね。
あ、この人が、
この、風間さんが、この君近さんが
こうしてるだけですね。
なるほどね、
で、かっこいい決め台詞がいろいろあるんです、
はい、
このね、
はい、
ちょっ
と、あ、お、ま、今乾燥してるからね、はい
はい、風間君近だ、このね、オープニングからもう入学式の日から、
はい、
こうちょっとね、あれなんですよ、
はい、
これだとよくわかんないですけど、はいはい、右目がね、なんか義眼なんですよ、拓也。
あ、そうなんだ、
ええ、で、なんか黒目がちっちゃくて、なんかがあって右目が見えない状態、ちょっとまあ、うん、 まあ、あんま気にはなんないとはなんないですけど、でも薄いサングラスかけてて、あ、
それはそういう設定ということ、
設定でもうその義眼でマジメンチ切りながら、入学式の日から風間公親だっていう、
あ、隠しちゃうの、
ちょっとね隠すね、別に気にしてるんですよ、
なるほど、あ、へえ、ちょっとコンプレックスな
の、ああなるほどなるほど、うん、でもこの決め台詞、そして、うん、何かあったらすぐ退学届って話しましたね、うんうん、
はい、
すぐこれをね、はい、言うんです、もう、もう決まり文句のように、はい、君にはここを辞めてもらう、はい、明日か明後日か、なんなら今でもいい、はい、っていうのを退校届を出しながら、
ハラスメントじゃないですか、もう完全にね、
めちゃくちゃ厳しいですから、
なるほどね、まあ、そんだけ退校、あのね、退校届あるぐらい、退学届あるぐらいですからね、
もう本当に厳しい、この教場という中で同生徒たちが、うん、戦うというわけでもないんですけど、どうやっていくかっていう
精神的な鍛錬ですよね、この時世に、
はい、はい、うん、で、見る前は、はい、もうこれどういう話なのかなっていうのは、はいはい、まあ、キムタクは新境地に、はいはいはい、挑戦するっていうことは話は聞いてたんだけど、はいはい、どうやら厳しい、今もお話だと厳しい、これもしかして、
はい、
タッチってご存知ですか、あの漫画の、
あ、はいはい、
タッチの3年になった時に、はい、柏原英二郎
って、はいはい、いましたね、あのパンチパーマ
サングラスの、
あ、サングラスのおっかない人、
あの立ち位置なのかなと思ったんですよ、
なるほど、
でずっと厳しいだけのはずないじゃないですか、あの、はいはいはい、タッチのあのコーチも、うんうん、実はなんか目が見えなくなってて、
ね、
なんかいろいろあって、なんか実はいいやつだったみたいな、
そうですね、ちょっと最後ほろっとしてるなとかありましたね、
はい、なんかあのスタイルなのかなと思って見始めたんです、
なるほど、
多分それなら落としどころはあるなと思って見始めたんですけど、完全に勘違いしてました。
あ、そう、
はい、まずちょっと先ほど、はいはい、ちょっとちらっと言いましたけど、はい、ワンツー合わせて10時間なんです、はい、うん、なぜ年末年始のテレビのやつが僕は進んでないかというと、うん、これ長すぎる、
まあ長いですね、
地獄でした、
はい、
で、
しかも笑ってもくれないしね、
笑ってもくれない
です、はい、
で鬼教官と、うん、バーサス生徒の構図ではないんです、この話、
おー、
えって思うじゃないですか、
はいはい、
どういう話かなと思ったら、
はいはい、
クズ生徒を拓也が炙り出して退学に追い込む話なんです、
なるほど、それを更生するとかじゃないんだ、
ええ、クズを炙り出す話なんです、
はあ、なるほどね、そういう話なんだ、
そうなんですよ、もうびっくりして、
それは1も2も
まず1を、
1、あ、1、はいはい、
1の話からさせていただ
きます、
でそのクズ生徒っていうのは、はい、クズ生徒たちのクズとしての見どころみたいなのを、
はい、あ、なるほど、
いかんなく発揮してくるわけです、
はいはいはいはい、
それに拓也がどう対応するかというのは基本対抗なんですけど、
なるほど、はいはい、
でこのどうクズなのかっていうのをちょっと、はいはい、森さんにも確認してもらいたいなと思ってて、
はいは
い、いいですか、うん、これある1学年の半年だけのお話です、
はいはいはい、
30人ぐらいクラスの中で、はい、心中自殺未遂、はい、殺人未遂、はい、物資横流し、薬物、
はいはい、
放火、はい、改造違法拳銃所持、これが30人のクラスの中で1人ずついます、
愛徳高校よりヤバい
気づきましたこれ、
もう反社会組織じゃないですか、もう完全に
これね、キムタク大変なんですよ、
それは笑わなくもなるよこんなやつばっかりだったら
それは笑わなくな
る、それは笑えない、もう精神的にどうにかなっちゃうもん
でそれを他の生徒にも、はい、なんかいや影響がないように個人で対応して、はい、その相手のこのこういうやつらを裏を取っていくわけです、
これそれはもうさ、この人一人に任せちゃダメだってこれはもう警視庁の話じゃない、
警察学校の1学年、ある年の1学年の話ですからね、
なんでそれを入れちゃうかな、そもそも
だから学校がの問題だよ、
学校の問題だよダメだよそんな人警察官にさせちゃ、はあ、
でこれえこういう話なのと思って、
もう
と思って、
そりゃ白髪になるって
そうです
よ1年で
悲願にもなります
よ、なりますよ、片目潰れるよそりゃストレスで
大変だな拓也と、
ああ
でなんか結局問題児たちを追い出して、
はいはいはい、
で残ったやつをしっかり警察官にさせて、
ちょっと退学させるだけで大丈夫なのかもしれないまず
ねそこはまあ怪しいです
だよね、
ええ、
よそで悪いことやっちゃう
犯罪予備軍を外に出してる、
完全にヤクザじゃないですか、もう
出してるか、
なんでしたら
出してる可能性はあります、
だよね 目を離しちゃダメだよこれ逆に。
そうか、でも退学させちゃってましたよ拓也。
その後だって野放しだもん。
で、はい、まあ、残ったやつをしっかり警察官として育てて、はいはい、最後卒業式で終わるみたいなのは、はいはい、
なるほどね、
それで5時間、はあ、これ次回地獄かっていうのが分かっていただけたかなっていうです、
は
い、
なるほど、ちょっと思ってたのと違った、
ちょっと思ってたの違うんですよ、うん、でこれ1を見た後に、うん、なんか思ってたのと違うし、
う
ん、
そうだね、
なんでこれえと思ってて、
あ、なるほど、なんか俺も厳しい中でそうやってなんか人間ができてって育っていく話かと思ってました
よみたいな、
そうそうそうそう、
違うんです、一応なんかお涙頂戴的なコーナーもあるんですけど、
まああれ書き消しちゃうよねこれね、
うん、おかしいなと思ってて、うん、したらうちの若い衆の聞いたんですよ、
はい、
の教場を見てるんだけど、はい、ちょっときついと、
はい、
これどう見ればいいんだっていうふうに聞いたら、
はい、
答えを教えてくれて、それがですね、はい、これは女子向けのドラマらしいです。
ほう、
で見てるのは20代から50代ぐらいの女性しかいないはずだっていうんです
。まあ、まあ、木村拓哉さんといえば、うん、まあ確かに女性人気のある人、
ね、ファミリー向けっぽいような雰囲気を出しつつ、うんうんうん、女子向けドラマ、
へ
で、まあ、主演木村拓哉、
はいはい、
まあ、これはまあ当たり前だ、
はいはいはい、
これもかっこいいの、
はい、
大名さんいいと、
はい、
で警察学校という閉鎖的な空間で若手イケメンたちが出てくるので、 BL ボーイズラブまでもいかない軽い BL ものとして最高だって言うんです。
へー、
女子はボーイズラブ大好きなんだけど、
はいはいはい、
表だってボーイズラブ好きとは言いづらいんです。
あ、そうなんだ。
BL 好きだというのはやっぱりエロ本を目の前で見るようなものですから、
なるほど、ね、
それは言いづらいけど軽い BL ものは大好きらしいんです。
あ、そういう感じのところもあるの、実際そういうシーンというか。
わからないです、それがどう
しても。あ、でもそこ、それを感じるのか、ほのかに、
はい、
あ、閉鎖的な、はい、中でね、はい、なるほどね、
はい、男性同士の、うん、そうそう、男性同士が好き嫌いみたいなそういうの話はないんですけど、うんうんうん、確かにちょっとキャッキャしてるシーンは多めだったんです、
なるほどね。
女の子もいるんですよ、
はいはいはい、
あの受けるで、なるほど、かっこよければストーリーならどうでもいいってい う、うんうんうん、いう感覚で見てるから、いかに BL ものが匂ってくるかどうか。
なるほど、確かに昔ね、あのタランティーノがトップガンはゲイの話だって言ってた。
あ、でもそれはなんか 似てるようなところがあります、
う
ん、
そういうことだよね、はいはいはい、
多分そこなんですよね。だからうちらが見ても、
はいはい、
ダメなんですよ。
なるほど、
違う、ターゲット層が違う。
なるほどね、
はいはいはい、だからさっきも言ったように、うん、こんな犯罪予備軍がどうこうとか、
うん、
そんなのはどうでもいいんですよ。
はいはいはいはい、なるほど、
この犯罪ビルがかっこいいかどうからしいんです。
あ、その人たちがってこと、
ええ、
ほー、
ルックスがね、
なるほど、かっこいいんだ実際そいつらは。
いや、わかんないですよね。でもなんかやっぱそこら辺はうまくついてるらしいんです。
なるほどね、
女子から聞くと、
まあ、
壺に入る人選をしてると、
はいはいはいはい、
はぁーと思って、はい、でこれ2どうなの、はい、見る前に聞いたら、
はい、
うん、2は2でいいっすねと言うんですよ。
ほう、
ジョーを見るか、
ほうほうほう、
また5時間の、
はいはい、
地獄を見るのかと思って、うん、でね、やっぱ、はい、さすがにやっぱ君塚良一先生、
はい、
あの踊る大捜査線も手掛けてる、
はいはいはいはい、
もう国宝級の脚本家の方ですよ、
うん、はいはい、
まあ、そうですね、でやっぱりとは言ってもやっぱりこういう、うん、まあ、ね、殺人未遂みたいなのは非常によろしくないんじゃない
ですか、う
ん、
そうです、ショッキングですから、まあ、これ以上いっちゃわないとってなっちゃいますもんね、1から2ってなったら、
はいはい、でそれまずかったのかなっていうところで、はいはい、多分会議はあったんでしょうね。で2見たんですけど、うん、どういう話かっていうと、
うん、なのかな、
リンチに次ぐリンチでした。
愛徳高校じゃないですか、完全に。
連合赤軍みたいになってました。
え、なんか警察学校の中でって
同級生たちがリンチに次ぐリンチ、うん、犯罪ではないです。
もうフルメタルジャケットですよね。
そうそう、フルメタルジャケットモードが、あ、そっちに言う、
今のない警察って大丈夫なの。
そうそう、それも
心配ですよ逆に。
でリンチに次ぐリンチはやってるんですけど、はい、でもやっぱり1時間ぐらいでネタ切れなんですよ。
まあリンチばっかり5時間やられたらみんな気が狂いますからね。
それを拓哉が吊るし上げてるだけなんで、
はい、なるほどね、リンチしたやつ誰だ。
さすがにネタ切れになっちゃって、はい、あの元のこっちの路線に戻してくるんです。
なるほど、リンチが終わった後今度また薬物横流しとか、もうきついわ。はい、
でただね、
はい、
まあそういうのあるんですけど、うん、ちょっと、はい、ちょっと簡単に解説させてしまっていいですか。はいはいはい、 気になる箇所をちょっと書き出しました、
はい、
あのクビになる同級生の友人に、はいはい、まいんちゃん福原遥さんが、
はいはいはい、
筋トレルームでハーモニカの演奏をするというシーンがあります。ちょっと情報量が多すぎる、う
ん、とその2行にいろんなものが凝縮されてるまいんちゃんはもう警察官
警察官、両警察官予備
あ、男女共学なんだ。
そうです、そうです。
あ、なるほど。
まいんちゃんが筋トレルームで泣きながらそのクビになった友達にハーモニカを演奏するという、うん、もう昭和のような演出。
え、それは本人もいるの？クビになった人
います、います。
あ、え、マンツーでってこと？
マンツーです。夜中にマンツーで。
きついな拷問だな。
これ何をやってる？
それもリンチだよね、あれ。
これもリンチ、リンチ。
はいはいはい。
で、この後は、備品で、爆弾を作成してるやつを拓也は捕まえます。
完全に連合赤軍ですね本当にね。
で、さらにちゃんとした殺人未遂です。
それは警察官が、
はい、これはね、あの暴走車両って書きましたけど、うん、授業中になんか車が走ってきて、うん、それを誘導するみたいな、うん、そういうコーナーという授業があって、はいはい、まあそれはわかるじゃないですか、
はいはいはい、
だけど、なんかこう誘導してるやつと運転してるやつがすごくライバルだったらしいんです、うん、で、あのなんか首席で卒業すると、うんうん、なんかその今後の将来の成績も良くて給料も良くなるみたいな、うん、あるらしくて、その運転してるやつが、交通誘導してるやつを思いっきり引きました。
ものすごい、もう実力行使にも程がある。
そんなやついねえだろうと思って、
うん、
どうしたな、何があったんだみたいな感じで、うん、で、その運転席に拓也がいたら、うん、急に蜂が入ってきたんですって言ってそんなんで人引くわけねえだろうと思って
、ね、もう風間先生だって胃薬も飲みたくなります、うん、
で、まあ、この運転してたのが、うん、三浦貴大君、
あ、はいはい、
うん、あれか、マッカンスポーツカーが起こった、
はいはいはい、そうですね、
はいはいはい、三浦貴大
サラブレッドですよ、
サラブレッドの、
はい
はい、がそうなんですけど、はい、このあとそのなんかその引いちゃった友達とのなんか昔の回想シーンみたいなのが出てきて、
は
い、これね三浦貴也、ね、うん、一昨年かな、うん、公開した、
はい、
ちょっと名前を伏せておきましたけど、
はい、
三浦貴大君本人が主演した某映画のパクリが始まるんです、
はいはい、ほう、
雨の降る中、はい、海の見える屋上から飛び降り自殺をして、はいはいはいはい、その後車椅子で三浦貴大君が登場っていうこのシーンがあるんですけど、
はいはい、
これね、2年前ぐらいに出た主演の映画で、はい、立場は違うと全く同じシーンがあります。
なるほど。
これ見た人、あれっていう。
デジャブ。
あれっていう。あれあれあれ、ちょっとそこの、確かに、ね、そこのシーンだけちょっといい話だったりするんです
よ。はいはいはいはい、
あれっていう。ちょっと混乱が僕もしてしまいまして、
なるほど、
僕も見ながら、うん、あれと思って、
はいはいはいはい、
ちょっとすかさず、はい、夜11時に待ってましたけど、うんう
ん、はい、
緊急事態だと、
はい、
まあ、監督に電話をし、
はい、
教授を見たかと、
はいはいはい、あ、それはそっちの監督に、
そうです、
あ、はいはいはい、はい、
これパクられてない、
うんうん、
っていうふうに聞いたら、
はいはい、
ああ、僕もちょっとすみません、まだ見てないんですけども、はい、三浦君ご本人から、
はあ、
まあ、ちょっと連絡がこれどう演じればいいんだと、
はい、ご本人から連絡、相当悩んでる
そ
ういうの話ですよね、それはあ、
どう、まあ、別に悪気はなさそうなんだけど、これどうしたもんかと、
はい、
まだ打ち合わせの席で、はい、三浦さん出てたあの映画すごい面白かったんで、はい、エピソードとして採用させてもらったんですけど、はい、みたいなのがあれば、
はい、
ありがとうございますなんだけど、
はいはい、
なんかね、言葉を濁してるらしいんです
はい、
っていう感じで、なんとなく聞いたらしいんですけど、
はい、
なんかうまく答えが出てこなかったらしくて、
三
浦君もどうしていいかわからないまま、このシーンを撮ったって言ってました。
なるほどね、だってね、三浦貴大君からその某監督の方に連絡が行くって、それ相当悩んでるんだって全然だってそれに関わってないわけでしょ、その監督は。
いや、その監督の方にまだ一本電話があればね、
はいはいはい、
あ、全然って世界らしいんですよ。
でも直々にさ出演者から前出た映画の監督に相談する
これ大丈夫
な、相当だよ、
うん、大丈夫なんっていう、
うん、相当悩んでますよ
相当悩んだっぽい。
ダメだよ、若い子にそんな悩みさせちゃ。
確かに芝居はね、ブレてましたね。
まあ、だよね、
ええ、
それはそうだよ、目がギョロギョロしてる
これはちょっとごめんなさい、これは本当ね、まあ、あの関係者か分からない楽しいポイントだったんで、
なるほどね、
君塚やりやがったなと。
なるほど。
であとはね、ちょっとノイズがちょっと多かったですね、2
ノイズ、はぁ、あ、はぁはぁ、
あの白バイ隊員に憧れる浜田岳、
はい、
実年齢浜田岳さん35歳、はい、で設定では20代後半なんですけど、
はいはい
はい、20代後半でも白バイ隊員に憧れて警察学校には行かないでしょ、
そうね、どういうもんなんですか。僕ね、実際でもね、実はアルバイト、だいぶ前のアルバイトした時に、工事現場でバイトした時に、
はい、
白バイの、学校の近くで俺バイトしたことがあったんですけど、はい、本当河川敷なんですけど、はい、超スパルタやばかったさ。今はどうなのか分かんないけど、でもそれでも10年ぐらいの前の話ですよ。
あ、いや今も変わんない、
もう覚醒器で「俺らやってたのだよ、何やってたのだよ」みたいな。
まあまあまあ、いやでもそういうもんだと思う。
ずっとあのもうなんつうの、朝から晩まで怒鳴り声しか聞こえてないもう本当に「やめちまえよな俺ら」みたいなのがずっと地獄でした、近くにいるだけで。
はい、なんで憧れてるっていうのがちょっとおかしいんですよね。だから1にも出てたんですけど、30過ぎで元プロボクサーで奥さんも子供もいて、でも正直自分も引退したんで、新しい仕事っていう形で正義感も強いから警察に憧れて30過ぎで来てる生徒さん、それはね分かるんです
け
ど、憧れだけで30代が浜で浜田学なんですよ、これが。
なるほど、
ノイズでしたね。
なるほどね、
動機が不純なんで。
なるほど、
ちょっとやっぱみんなからも10人ぐらい年上なんで、ちょっと浮いてる感じがちょっと見ててきつかった な、
ね、でもね、あの金太郎だしね。
そうですね。あとね、はい、あの生徒だけがクズなだけじゃなくて、はい、今回この、はい、拓也の、身内もクズっていうことが証明された。もう
紙面そばだね。
女の副教官松本まりかさんが、はい、イケメン生徒を誘惑してました。
もう なんだろう、もう
それに対して拓也、
乱れすぎ、
うん、それに対して拓也はどうしてそんなに歪んでしまったんだって言って怒ってました
。それは何、その教官に。
そう、松本まりかさんに。
もう本当味方いないね、いない、孤立無援ですね。
あとなんか一応売りでは、はい、拓也の右目が、はい、義眼の真相が今明かされるとか言ってますけど、はいはい、でも別にね、どうでもいいんですよ。
あれ、あの、もしかして猫に。
そんないや、この人はそう、確かに厳しいけれども、はいはい、実際心は優しくて、うんうん、真面目な人だっていうことがもう分かってるから、
はいはいはい、
この人は右目が義眼だろうが何だろうが、はいはい、別に関係ないんです、はいはい、拓也が。
最後その松本まりかを右目のビームで打つとかでは、
そういうの面白い展開にはならない、
はい、
これちょっとまた後で話します、
はいはいはい。
で、あと各回ですね、はい、各回というかワンもツーもなんですけど、はいはい、最後卒業して、はい、卒業した生徒さんが、うん、まあ、その地元の警察署とか出所とかに、はいはい、あの行って活躍されてるのがダイジェストで、うん、
はい、
まあ、そこも長いんですけど、
なるほど。
まあ、そこのダイジェストコーナーみたいな、はい、まあ、それは分かるんです、
はい、
ダイジェストコーナーに必ず先輩の警察官役で、はい、明石家さんまさんが出て
きます、はい、モンスター出てきちゃいますか。
なんでここでさんま師匠を出しちゃうんだろう。もうめんどくさくなるだけじゃないもう。ビッグネームすぎるのよ、ここにだけいきなり。
そうね、確かにね。
100分して鶴瓶さんならまだしも、さんま師匠がいきなり出所勤務で出てくるとおかしいから。
まあ、絶対、だってあの人が、だってってことはあれでしょ、制服着てるわけでしょ。
そう。
まあ、コントーラがやばいよね。
それもちょっとおどけてる感じが、いつもノリで入ってきちゃうから。
なるほど。
これはね、
なるほどね、
きつかったですね、鶴も。
なるほど。
でもとは言いながら、はいはい、最後のやっぱりいいこと言うんですよ、
もう
拓也先生は、
はいはいはい、
過ちを犯した人間がやる仕事を知っているか、
はい、
それが警察官だ。
あ、いいことのようでちょっとよくわからないです
けど、っていうのを松本まりかに言ってました。
あ、なるほど、
ええ、
あ、ごめん、ただ俺ちょっとわかんないな。あ、まあ人は誰でも過ちを犯すもんですよ、うん、確かに、
うん、過ちを犯したら警察官をやった方がいい。
あ、そうなんだ。
ええ、そういうことです。
うん、まあ
大丈夫ですか。
か、もう分かった。まあいいや。
で、あと、
うん、
人は誰でも、
うん、
人は誰でも過ちを犯す。
はい、
そうですね、
はい、
それを逃げるのか、
うん、
背負うのか、それで人生は変わる。
あ、なるほど。あ、それは分かりますね。
いいこと。
あ、それはいいことです。
はい。で、少しずつやっぱね、うん、僕もやっぱ教場入学してましたから、うん、10時間に
わたって。あ、まあそんだけやればそうですよね。
生徒ですよ。拓也。
はい。
拓也クラス、
う
に入ってたのかなっていう形で、まあすごくこうなんていうんですかね、ノイズも多かったんですけれども、はい、で最後その右目の真相みたいなのも、はいはい、まあ卒業式終わって、はい、まあ、さんまさんと一緒に遊んで、はいはい、でエンドロールの時にザザザザザザザみたいな感じで、はいはい、安い演出で、はい、10年ぐらい前になるんですよ、はい、雨の中、
はい、
拓也が、はい、なんかね、悪そうなパーカー着た悪そうなやつと対峙してるんです
よ。ほうほうほう。
したらアイスピックみたいなの持って
る。なるほど。
したら案の定それで刺されるっていう目を、もうそれは職務上だし別にそれを誰も責めないけどみたいな。
それはちなみにそのアイスピックで刺した人はなんか有名な人ではな
かった？見えないです顔が。
ああそうな
んです。で刺して逃げていっちゃう。いや別にこれ仕事上の怪我だからもうしょうがない、しょうがないっていうのもあるんだけど、いや別にその真相を
それ別に真相をわざわざ出されてもよかったかも、
と思ってたらそのパーカー着たやつがバーって逃げていくんですよ。そしたらちょうど当時、うん、バイク便としてバイトで働いていた、うん、白バイ隊員に憧れている10年前の浜田岳とダーンってぶつかるんですよ。ここで繋がるんだ
なるほど。
で浜田岳とそのパーカーの顔を合わせてるんですよ、うん、目を、
はあはあは
あ、でバーって走っていっちゃって、はい、で拓也がこう目にアイスピックさせた、うんうん、グワーって言って、うんうん、終わりました。これ浜田岳がなんか絡んでくるんですよこの後。
なるほどね。
で卒業式のシーン、
はい、
でかく「おおなるほどそういう話か」と思って、うんうんうん、いろいろきつかったんですけど、
はい、
何度も言うようにいろいろ長くてきつかったし、はいはい、もうコントみたいな設定がたくさんだったんで、
はいはいはい、コントっていうの
かなりきつかったんですけど、はいはいはい、やっぱり教場に僕も入学させてもらって、
はいはい、
最後にそのワンの生徒とかも出てきたりとかして、
うん、はいはいはい、
でインサートでいろいろ昔前の映像とか入ってくるんです、うん、はい、大変だったこういう事件があったね、はい、と思って号泣してしまう
よかったじゃん。
だからね散々今言ってきましたけど、はい、号泣してしまいましていい話だったんですよ。
なるほどね、
ええ、なんで、うん、3、はい、来年の正月ですかね、
はい、
非常に楽しみです
そうでした、よかったじゃないですか。
これ多分その、はい、まあ 女子、はい、女子向けって言って女子はみんな見てるんでしょうけど、はい、男性で見てるのは多分俺だけなんじゃないかなでもその見てる自分が楽しみにしてますよと。
なるほど、
はい、
じゃあ
これは、
はい、
ツッコミどころ満載ですけど、うん、もう僕はたっくんの生徒の一員なんで、は
い、なるほど、
僕はまた来年も入学します。
なるほど、
はい、
そんな何回も入学しちゃって、
うん、
敵の悪いやつだなみたいなことを最後言われちゃうわけですよ。
対抗、対抗届けをバッと出せスルメ的な味わいなのかなっていう感じがします、ね、でもこれね多分2時間だけとかだったら、はい、多分僕ね泣かなかったと思うんですよ。10時間にわたる地獄を一緒に戦い抜いてきたて、
まあ、むしろねそのなんか自分のメンタル的にも肉体的な大変さも含めての涙なんだろうね、
一緒に乗り越えた感じがしましたから、はいはいはいは
い、なるほど。
大丈夫かなってことでいろいろ心配ですもん。
なるほどね。そうですか。
なんで来年も楽しみにしてますんで、フジテレビさんぜひよろしくお願いします。
ちなみに、ちょ待てよっては言う？
ちょ待てよとかそういうのもないです。
はい、なるほど。
探しましたけど。
なるほど。
そんな面白いことは言わない
んだ。
タックンは。
なるほど。
今回。
やっちゃえ日産みたいな。
ないないない。そういうのもない。
あ、そう。
やっちゃえ日産も言わない。そういうんじゃないんです。
しんごちゃん叩いたりとか
ないないないないです、ないです。
そうか、
ないです。
ただそう、来年あたり新しい地図出るんじゃない
生徒で
生徒で、
あ、いっそでも生徒で入ってきた瞬間にもう絶対に笑ってはいけないんだろう
そっか、続きでね。だってほら、うん、ちょっとみんな爆弾作りそうなオーラ
も持ってる。オーラ持ってる3人とか、そういうこと言わない。はい、はい、ということで、教場をお送りさせていただきました。でぜひね、はい、まだなパラビとかそういうのまだ見れるのかな。いや、
なんかちょっと見たくなりました、ね、はい、でもぜひ、ちょっとまあな、
一緒に乗り越えましょう、この10時間を。
でも俺もね、10時間後に泣く気がするな。はい、
なんで、はい、ぜひちょっと見てもらえればなというふうに思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで東京ミルク放送局では、はい、ツイッターやってますんで、シャープミルク放送局で感想いただければなと思います。はい、あと番組登録、うん、いいねよろしくお願いいたします。はい、はいはい、ということで今日は、教場についてお送りさせていただきました。はい、また来週バイバイキーン。
警察学校怖えな。